今年長崎教区は司祭の黙想会を3つのグループに分けて開いています。理由はカトリックセンターの閉鎖です。カトリックセンターが宿泊者を数十人受け入れできていたので、大司教館の宿泊受け入れと合わせてまとまってこれまで黙想会ができていましたができなくなりました。そこで会場と日程と説教師を3通り設け、黙想会を皆さん受けてもらっています。私は大司教館の班に参加してきました。説教師は長崎の愛宕教会を任されているレデンプトール会の瀬戸神父様でした。修道会の神父様でしたので、レデンプトール会を立ち上げた聖アルフォンソからの学びがほとんどでしたが、その中に長崎教区司祭が日頃足りていない部分を見つけることができて、とても学び多い黙想会でした。司祭の黙想会の中でももちろんミサがあります。オルガンを弾いてくれたシスター以外は全員司教と司祭です。私はその中で2日目のミサの主司式、祭壇の真ん中に立つ人ですね、を依頼され引き受けました。福音の朗読箇所は、あなた方も用意していなさい、人の子は思いがけない時に来るからである、という部分を含んでいました。黙想会中であっても赴任先の教会の信徒が亡くなることがあります。それを踏まえて、人のこと、お葬式は思いがけない時に来ますね、とそう言いまして、全司祭と司教様に問うわけです。亡くなった方の遺族、また葬儀社から、亡くなった方の霊名と洗礼を受けた教会と洗礼日がわからないと電話が来たら、皆さんはどうしますか。下五島地区の答えはこうです。下五島地区の半数の教会が、8つのうち4つが、スマホで調べてその場で返事ができます。黙想会を受けながら指示を出せるので、慌てて戻って調べて、黙想会の残りの貴重なお話を無駄にせず、ギリギリまで黙想会に参加できます。さて、皆さんの地区はどうですか、とそういうふうに言ったんです。葬儀が入ったと言ってですね、半ばウキウキして、さっさと帰り、残りの黙想会をすべてキャンセルする神父様がいます。致し方ないのかもしれませんが、黙想会になってるかなと思ったりもします。説教の最後には、ちょっとこう威張ってですけど、一日も早く教区全体が下五島地区のようになれるよう、帰ったらそれぞれの教会で何をすべきか考えてください、と付け足しました。さて、福音朗読ですが、ファリサイ派の人と徴税人が神殿で祈りを捧げました。神様に私たちが祈るとき、それはほとんどが願いの祈りだと思います。祈りの中には、日々を感謝する祈り、自分のことは横に置いて純粋に神様を賛美する祈り、礼拝する祈り、こういった祈りもありますが、多くは 願い事の祈りだと思います。そんな中でパリサイ派の人の祈りはどうだったのでしょうか。パリサイ派の人の祈りはちょっと鼻につきますが、一応祈りと言えるものでした。基本的な感謝を含んでいましたから、与えられた身分や環境の中で自分ができていることを感謝していたからです。しかしパリサイ派の人の祈りは私たちだけでなく、きっと神様にとっても鼻につく祈りだったのではないでしょうか。一方で徴税人の祈りは私たちがよく唱える願いの祈りでした。神様、罪人の私を憐れんでください。徴税人の祈りは受け入れられ、義とされて帰っていきました。感謝の祈りがダメで願いの祈りが良い、そう言いたいのではありません。皆さんもまあなんとなくは分かってるでしょう。感謝の祈りと称して自分は完璧だと言っていることが問題なのです。徴税人は自分に欠けているところが大いにあるので、憐れみを願い求めました。人間だからどこかが欠けているはずなのに、自分には欠けたところがないと思い込んで感謝するパリサイ派の人は、感謝している風で感謝していなかったのではないでしょうか。どんな人にも欠けているところがあります。周りから完璧だと思われている人でも、神様に散々不平不満を言いたくなるような不幸な境遇に置かれている人にも何か欠けているところがあるのです。その欠けているところに気づき、認め、許しを願ったり、憐れみを請う。欠けているにもかかわらず、働かせてもらっていることを感謝する。すべてに欠けていることを謙虚に認めることがあって、祈りは成り立っているわけです。中田神父には、私はあの人よりはマシな神父だと思っている節があります。すると、パリサイ派の人と同類ですから、祈りをしても神様に受け入れてもらえません。あの人より倍は働いていると、そういうふうに考えたりもします。そんな兄弟子細を見下す私のおごり高ぶりを毎年黙想会で反省して帰ってきます。私には欠けたところがある。私の欠けたところを学んで帰るのが中田神父にとっての黙想会なのだと思います。私たちの祈り、欠けたところを認めた上での祈りでしょうか。感謝、賛美、礼拝、祈願、どの種類の祈りであっても、私の祈りの底辺を流れているのが、欠けたところという謙虚さでありたいものです。特に願いの祈りを唱えた後に、私の祈りは叶えてもらえなかったと嘆く人がいますが、まあ、そこにも何かが欠けているのではないでしょうか。神は必ず欠けていることを認める人の願いに耳を傾け、欠けているところを恵みで満たしてくださる方です。徴税人は自分が欠けていることは自覚していましたが、まあ、 自分の祈りは叶えてもらえるはずがないと、そう思って帰ったのではないでしょうか。欠けているところが大きすぎるので、期待すらせず帰ったのかもしれません。それなのに、欠けたところがどんなに大きくても、神の恵みは十分すぎるほど深く広いのです。金継ぎという技法があります。割れた陶磁器、欠けた陶磁器を漆で接着し、継ぎ目に金粉を施して美しく仕上げる日本の伝統技法です。割れたもの、欠けたものを割れていないもの以上の価値に引き上げる技法と言っても良いでしょう。神は人祖アダムとエワが罪を犯した時、救い主イエス・キリストを使わす計画を立て、人間を罪を犯した時以上に価値あるものにしてくださったのです。欠けているところを謙虚に認めること、それが私たちが義とされるための窓口なのです。